学講座18,850回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は関節リウマチ治療20年の進歩と題し、産業医科大学第一内科学講座教授田中義也さんにお話しいただきます。
関節リウマチは関節滑膜炎を病態の主座とする全身性自己免疫疾患、膠原病の一つです。30から50歳代の女性に後発し、約80万人の患者数を数えます。多くの関節の疼痛、主張やこわばりなどの症状は日常生活動作を損なうのみならず、関節破壊は発症早期から進行し、一旦変形すると不可逆的な身体機能障害を引き起こします。また発熱、倦怠感、ドライアイ、ドライマウス、間質性肺炎などの関節外の臓器障害をしばしば伴い、治療の有害事象の管理も含めた全身の管理が必要です。本講座ではまず関節リウマチの歴史、診断と治療の基本的考え方、次に関節リウマチに対する生物学的製剤を用いた治療、最後にリウマチ性疾患における抗サイトカイン療法の新展開について解説します。まず最初に、関節リウマチの治療は古代から医療の歴史を牽引してきたと言っても過言ではありません。翻ればそれほど人類を苦しめてきた疾患とも言えます。紀元前4500年のネイティブアメリカの人骨にすでに関節リウマチによる関節破壊所見が認められます。2500年前には西洋白柳ウィーローバークの樹皮を煎じて服用すると痛みが軽減するとの記載があります。19世紀には含有成分としてその中にサリチンが発見され、1897年バイエル薬品のホフマン氏によって生体内で安定性を高めたアセチルサリチル酸、アスピリンが関節痛などに対して錠剤として世界で初めて市販されたわけです。実は彼の父は関節リウマチに罹患しており、おそらくリウマチの方が最初にアスピリンを服用したんだと思います。1949年にはフィリップ・ヘンチ先生がコルチゾンをリウマチの患者に初めて投与したことが報告され、その劇的な効果が高く評価され、彼は1950年翌年にノーベル医学生理学賞を受賞されました。20世紀の関節リウマチの治療は疼痛や主張を軽減することを目的として、ステロイドホルモンあるいは非ステロイド性抗炎症薬が使用されました。しかしこれらの薬剤を用いても疾患が治癒するわけではないし、実際関節破壊の進行が次々と起こってくる、進行が抑制されるわけではありませんでした。私自身も大部分の患者さんにステロイド N 制度を用いておりましたが、関節破壊の進行を抑えることはできませんでした。まあ何か間違ってるなと思ってたわけでありますが、20世紀後半、関節リウマチの本体は多くの関節炎を主座とする全身性自己免疫疾患であることが解明され、そしてその免疫の異常を抑制して疾患活動性を制御することを目的として免疫抑制薬が使用されるようになっていたわけです。一方、1975年にモノクローナル抗体技術を発表したケーラーとメルスタインは、1984年にはノーベル医学生理学賞に輝きました。モノクローナル抗体は臨床応用され、日本では2003年に関節リウマチの病態形成に重要な役割を担うサイトカインであるTNF を標的とした最初のモノクローナル抗体治療が承認されました。遺伝子組み換え技術を応用した受容体融合タンパク質も同時期に承認され、生物学的製剤による画期的な臨床効果は関節リウマチの医療そのものにパラダイムシフトをもたらしました。先ほど申し上げた免疫抑制薬は関節リウマチに対して使用されますと、私たちは DMARD 疾患収縮性抗リウマチ薬、抗リウマチ薬と呼ぶようになりました。抗リウマチ薬はメトトレキサートなどの内服できる従来型合成抗リウマチ薬、 TNF や IL-6 などを標的とした生物学的製剤であるバイオ抗リウマチ薬の2つに分類されます。さて、関節リウマチの治療薬の進歩は治療指針、治療目標をも変えてしまいました。2010年に米国と欧州のリウマチ学会は、関節リウマチとは将来的に遷延化し破壊性となる関節炎と定義し、そうでない関節炎と分類するために関節リウマチの新分類基準を作成しました。 多彩な関節疾患を鑑別した上で、関節炎を私たちが確認する。リウマトイド因子や CCP 抗体などの血清学的検査が陽性である。6週間以上の利病期間がある。セキチン CRP などの急性期反応が陽性である。の4項目に重み付けをして加算し、10点満点の6点以上を関節リウマチと分類することになりました。分類基準をもとに、私たちは総合的に関節リウマチと診断し、関節破壊を生ずる前に治療を介入することが可能となりました。治療目標としては、将来的に関節破壊や機能障害が進行しないような臨床的状態を寛解と定義し、寛解基準が統計的に策定されました。疾患活動性は、Simplified Disease Activity Index、SDI や Clinical Disease Activity Index、CDI などの複合的客観的指標を用いて評価され、寛解基準としては、SDI が 3.3 以下、あるいは CDI が 2.8 以下などの数値目標が設定されました。また、関節リウマチの基本的な治療方針として、診断すれば直ちに治療介入し、関節炎を速やかに鎮静化させて寛解に導入することが、寛解、そして寛解が全ての患者において到達すべき治療目標となりました。関節リウマチの標準的な初期治療は、診断して禁忌がなければ、まず合成抗リウマチ薬であるメトトレキサートを速やかに開始します。日本では6から8ミリグラムを1週間に一遍投与で開始し、効果が得られるまでマックス週16ミリまで上限として速やかに増量します。本薬剤の使用において、禁忌や要注意事項のスクリーニング、葉酸の併用、投与後のモニタリングが不可欠です。メトトレキサートが世界標準薬として最初に使用されるのは、葉酸による有害事象の緩和、重篤な副作用発現時における活性型葉酸による救済などセーフティネットが明確だからでもあります。なお、メトトレキサートを使用できない場合には、サラゾスルファピリジンやレフルドミノなどの合成抗リウマチ薬で代用します。しかしながら、十分量のメトトレキサートも3ヶ月以内に改善、または6ヶ月以内に寛解に達成しない場合には、バイオ抗リウマチ薬などの併用を考慮します。その場合、TNF 標的薬、IL-6 標的薬、T 細胞標的薬のいずれかのバイオ抗リウマチ薬、または JAK 阻害薬を追加します。本法では TN 阻害薬として、インフィキシマブ、エタネルセプト、アダリンマブ、ゴリンマブ、セルトリズマブペゴルの5種類が、また IL-6 標的薬としてトシリズマブ、サリルマブの2種類が、T 細胞選択的強刺激調節薬としてアバタセプト、そしてさらに複数の TNF 標的のバイオシミラーが保険収載されています。また、バイオ抗リウマチ薬は合成抗リウマチ薬との併用が基本ですが、単剤で使用せざるを得ない場合にはトシリズマブなどが推奨されます。バイオ抗リウマチ薬などの併用でも治療目標に達成しない場合、他のバイオ抗リウマチ薬などへの変更が推奨されます。3から6ヶ月ごとに治療効果を判定し、目標に達成するまで薬剤を切り替え、各症例に最も適した治療法を画策します。このようにすれば、実際大部分の患者さんで確かに寛解に導入することが可能となります。なお、かつて用いた消炎鎮痛剤 NSAID や副腎皮質ステロイド薬は対照的な補助療法に過ぎず、疾患活動性が高い症例で一時的な使用が推奨されます。これらの結果、ほとんどすべての関節リウマチ患者において、寛解を目指すことが治療目標となりました。早期寛解導入により、関節の構造的損傷が抑止され、長期にわたって身体機能障害の進行を制御することも可能となりました。一方、バイオ抗リウマチ薬の重篤な副作用としては、感染症が多く、高齢、呼吸器疾患の起用や併発がある、ステロイド薬の使用などの危険因子を予知する場合には、特に留意して全身管理を行います。当科ではバイオ抗リウマチ薬を導入あるいは切り替える方3360例をこれまで全員ファーストレジストリーに登録し、第一内科のでファーストレジストリーというんですが、全員クリニカルパス入院で入院していただき、禁忌事項や要注意事項がないかを除外し、適用をしっかりと確認して、徹底して管理して導入及び切り替えを行ってまいりました。これまでの新規抗リウマチ薬治療は、抗サイトカイン治療は、多様な抗原病疾患にも適用拡大されています。 各疾患で治療のブレイクスルーを引き起こす勢いです。本邦で最初に関節リウマチに適用を得た TNF 標的薬インフィキシマブは、ベーチェット病、川崎病、感染、感染性関節炎、強直性脊椎炎、クローン病、潰瘍性大腸炎など10種類以上の免疫疾患に適用拡大されました。例えば TNF 標的薬によりベーチェット病ではブドウ膜炎による失明がほとんど消失し、炎症成長疾患では例えばクローン病による老化が激減しました。またアイルシックス標的薬であるトシリズマブは若年性特発性関節炎には顕著な効果を示し、それ以外にも高安動脈炎や巨細胞性動脈炎にも適用拡大され、高い治療効果が評価されております。次にリウマチ性疾患における抗サイトカイン療法の新展開についてお話をします。ここではバイオホリデー、休薬が可能かどうか、低分子量標的薬で内服薬で疾患制御ができないか、薬剤の使い分けは可能かどうかについて解説します。まずバイオホリデー、休薬が可能かどうか、生物学的製剤を休薬できるかどうかについてお話をします。関節リウマチの治療はこれまで申しましたように生物学的製剤などの服用により飛躍的に進歩しましたが、薬剤の長期連用による安全性、医療費負担、医療経済の問題は未解決でありまして、国内外で喫緊の課題となっています。治療の基本は継続であります。治療薬の原理や中心に関するガイドラインは実は国内外にこれまでほとんど存在しておりませんでした。私たちの教室を中心に日本ではトリプル R 研究やオナー研究においてバイオ抗リウマチ薬により寛解導入後に治療薬を休薬できる可能性を世界に先駆けて提唱してきました。同時に発症早期であること、生物学的製剤でより深い寛解を一定時間維持していくこと、ステロイド薬を使ってないことなどがバイオホリデーの条件であることも分かってきました。現在関節リウマチにおけるドラッグホリデーの可能性についてはグローバル、世界的にも真剣に議論されるに至りまして、ガイドラインなどにも患者と医師の共同的意思決定のもとバイオ抗リウマチ薬の減量中止が可能であると記載されるようになりました。寛解後の休薬の順番はまず副腎皮質ステロイド薬、次に抗炎症薬を休薬します。それでも寛解が維持されればバイオ抗リウマチ薬、そして最後に合成抗リウマチ薬を休薬していきます。バイオ抗リウマチ薬休薬による寛解時はその先の全ての薬剤をフリーにする薬剤フリー寛解の可能性を示唆するものであり、将来的には病態の形態形成過程を阻止すれば免疫異常をリセットして原因は残ったままでも治癒できる可能性を示唆するものであります。次に低分子量の内服薬で疾患制御はバイオと同じようにできるかどうかについてです。バイオ抗リウマチ薬の導入により確かに多くの患者さんで寛解を目指すことが可能となりました。しかしバイオ抗リウマチ薬は分子量が巨大であるため点滴か注射での使用に限られます。そこでバイオ抗リウマチ薬と同等の有効性を有する内服可能な低分子量化合物の開発が期待されてきました。低分子量化合物ならば細胞膜を通過して細胞内に取り込まれ、細胞内のシグナル伝達に鍵と鍵穴の関係のようにピタッとはまって阻害することも可能となります。ただそのような小さな薬剤で非常に大きなバイオと同じぐらいパワフルな薬剤はこれまでありませんでした。関節リウマチの病態形成に関与する多彩なサイトカインは受容体に結合しますと細胞内分子のリン酸化を介してシグナルを伝達し、新たなサイトカイン産生を誘導します。シグナル伝達分子をリン酸化する酵素をキナーゼと呼びます。これまで518のキナーゼがクローニングされておりますが、その中でも特にサイトカインのシグナル伝達に重要な機能を発揮するのがヤヌスキナーゼ、ジャックです。4種類のジャックとその下流の7種類のスタットの組み合わせで多彩なサイトカインのシグナルを伝達します。内服可能な標的型合成抗リウマチ薬であるジャック阻害薬としてジャック3の ATP 結合部位に競合的に結合して IL-2479-1521 などの細胞内シグナル伝達を標的とするトファシチニブ、およびジャック1等に結合して IL-6-IL-10-23 インターフェロンなどが誘導するシグナルを標的とするバリシチニブが関節リウマチ治療に使用されております。これらは国際治験においてプラセボのみならずバイオ抗リウマチ薬と同等あるいはそれ以上の高い臨床効果を示し関節破壊をも抑制しました。現在複数の弱阻害薬や他のキナーゼ阻害薬についても治験が進行しており、新たな治療変革は予想されます。一方弱阻害薬は細胞内のシグナル伝達を阻害するため マルチターゲット効果を有します。が、だからゆえ重篤な感染症など長期安全性に関する懸念は生物学的製剤よりも少ないとは言えません。経口薬であるがゆえの安易な使用や避け、使用前のスクリーニング、および治療中のモニタリングを徹底すべきであり、全身管理ができる内科医が使用すべきだと思います。次に薬剤の使い分けが可能か、まあ、これまで8種類のバイオ抗リウマチ薬、複数のバイオシミラ、2つの弱阻害薬が承認され、これからも増えていきます。どのようにこれらを使い分けるかという議論が始まっております。関節リウマチに対してはまだこの使い分けは難しいんでありますけども、私たちは関節リウマチと同様に破壊性の多発性脊椎関節炎を伴う感染性関節炎に対してバイオ抗リウマチ薬の使い分けを研究してきました。感染性関節炎には TNF 標的薬、IL-17 標的薬、IL-12-23 標的薬が承認されていますが、使い分けは不詳です。当科のファーストレジスティに登録された治療抵抗性の感染性関節炎患者の末梢血のリンパ球表のタイプをフローサイトメーターで解析し、ケモカイン受容体の発現によって TH1 優位型、TH17 優位型、両者優位型、両者更新型、正常型の4群に分離されました。そこで TH17 優位型には抗 IL-17 抗体を、TH1 優位型には抗 IL-12 抗体を、正常型や両者更新型には TNF 標的薬を使い分けた結果、リンパ球解析をせずに通常に生物学的製剤を使用した場合に比べて、非改善例が1割未満に抑制され、大部分の患者で優位に高い治療反応性が示されました。このように特徴的なサイトカインが病態に関与する疾患では、末梢血のリンパ球解析により、病態に合わせた治療薬の最適化、プレシジョンメディシンの可能性が示唆されました。まあ、これらの結果は新しい治療体系、戦略の構築に寄与するものと期待されます。リウマチ性疾患では、基礎免疫学研究が急速に進化し、病態形成に中止的に関与するサイトカインなどに対する分子標的治療が続々と開発され、多様な疾患への治療応用が期待されます。生物学的製剤という観点からベンチとベッドサイドの距離が短縮されることが実感でき、若い臨床医や研究者にもさらなるモチベーションを提供するはずであります。まあ、しかし重篤の副作用も生じることもあるわけでありまして、今後こそ内科医の力量が問われております。日本にサイトカインの標的薬が導入されて15年を迎えた現在、安全性と有効性により高い治療、10年先を見据えて新しい治療開発を実践する必要があります。さらにはプレシジョンメディシンの導入により、対応性の高い免疫疾患により効率的な治療が導入できることができればと思います。新たな調理を実感いただければと存じます。
今日は、関節リウマチ治療20年の進歩と題し、産業医科大学第一内科学講座教授、田中義也さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。